出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回の出塩川物語は、北海道指定天然記念物の鍾乳洞をはじめ、砂金や化石などの地質的価値や豊かな自然に恵まれている道北の中頓別町にお邪魔いたしました。
中頓別町では今ジオパーク構想というものが展開されておりますので、こちらについて本日はいろいろと詳しくお話しいただきたいと思います。お話しいただきますのは、中頓別町役場まちづくり推進課まちづくり推進グループ永田剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ジオパーク構想という言葉が、中頓別町ではいろいろと、されておりますけれども、このジオパークっていうのはどういったものなんでしょうか。
ですね、ヨーロッパの方で始まった、そういう地質ですとか地形をこう見どころとする、自然の公園というような、意味合いなんですけれども、中頓別においてもですね、道指定の特別、天然記念物の鍾乳洞がありまして、そういったものを中心にですね、あと、いろいろなこう砂金ですとか、そういう、地形からですね、いろいろなものがこうあるわけですけれども、それを活用してですね、観光ですとか商業にこう結びつけていきたいというようなことで、取り組みが始まっております。一昨年からですね、具体的に、構想ということに取り組んで、来ておりますけれども、ジオパークの、構想としてですね、いろいろその中頓別町内の、歴史ですとか、地質ですとか、いろいろそういったものをこう調査を始めまして、今年度ですね、より具体的にですね、ガイドを要請をしまして、ジオパークの、最終的にはですね、まだその、認定に向けた手続きというのがまたあるんですけれども、そこに行く前段にですね、いろいろその実績としてですね、ガイドできる方々、そうですね、要請をして、そういったこともちょっと手をつけていくような感じになってます。はい。
こういったジオパークは、その世界遺産とか、いわゆる文化遺産とはまた違った種類になるんでしょうか。
そうですね、世界遺産というのは保全保護が重要視されているんですけれども、ジオパークというのは、活用ですね、保護保全に加えて、活用というようなことで、考えられております。ジオツーリズムとかそういう言葉でですね、使われてますけれども、地域の方々がいろいろこう活動してですね、そういうものを活用していくというようなことですね。
具体的にはどういったジオパークに指定されるには条件っていうのがあるんでしょうか。
条件といいますとですね、いろいろこうハードルの高い、部分があるんですけれども、まずですね、資産ですね、まず重要なんですけれども、地質なりその資産、考古学的ですとか、文化的なそういうようなこう重要性なものがまず第一なんですけれども、その他にですね、それを活用して運用していくというようなその体制も一つ必要だと、あとですね、それを経済的な活動に結びつけていくというようなことと、あとは普及教育活動も行っていかなければならないというようなこと、継続した取り組みが必要になってくるということですね。はい。
そう考えますと結構ハードルというのは高いんですね。
そうですね、今のところですね、このジオパークの認定に向けてという部分にはですね、まだ至っていないんですけれども、構想という考えの中で今いろいろとこう取り組みをしているという最中です。
現在はその鍾乳洞などを含めて候補地っていうのはどのぐらい今中頓別町内にはあるんでしょうか。
はい、ですね、施設をいろいろ含めまして約70カ所ぐらい、リストアップはしているんですけれども、ツアーをですね、実際するとなるともう少しこう絞られていくと、あと行きやすい場所とかいろいろありますけれども、そういったことも少し絞られていくと思います。
では今後の活動などを教えていただけますか。
はい、ですね、今後の活動としましては、やはりその、ガイドの養成についてですね、これまではですね、専門にこういろいろこう詳しく調べてきたところですので、それをですね、ガイドの人にこういろいろ覚えていただきながらですね、場所の選定ですとか、そういったことをですね、そのあたりがですね、もうまず初めにこうやっていかなきゃいけないところになっていますね。はい、今年度はそうですね、まずガイドですね。はい、
では本日この後、ジオサイト候補地に何箇所か連れてっていただけるということなんですけれども、
本日はですね、2箇所ちょっと考えておりまして、まず1箇所目は、各島して想定している中頓別鍾乳洞と、もう1箇所はですね、南旭台地区というところにあります化石が露出している石灰岩が見れるところがありますので、そちらの方をご案内したいと思います。
今、中頓別町役場を出て、中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園に向かいます。車でだいたい5分程度の移動で、まずはぬくもり館に向かいます。
さて、場所を移動いたしまして、現在は、鍾乳洞がございます公園の管理棟にお邪魔しております。こちらの鍾乳洞の管理棟で、ガイドをされております三浦さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこちらの施設ですが、結構いろいろと化石なども展示されておりますね。
そうですね。この中頓別町は化石が非常に多く取れる町でして、鍾乳洞を形成している洞窟の、岩石も、いわば化石というような形になってます。
今椅子に座ってインタビューさせていただいたんですけども、この机にもいろいろと、ここ地域で見れる野鳥ですかね、そういった展示も分かりやすくされていますね。
そうですね、こちらの写真はですね、私の、前任のガイドさんが撮ったものがほとんどなんですけれども、園内でも、たくさんの野鳥なども見ることができるようになってます。
はい、今こういった6月7月になるとどういったものが来るんでしょうか。
そうですね、野鳥の他にもですね、虫なども最近ですと非常に多く出てきてますし、はい、花もですね、最近までは芝桜が満開だったんですが、それ以外の自生の植物ですね、こういったものも花を、どんどん咲かしていくんじゃないかなと思います。夏にかけて次々といろんな花が咲いていくんじゃないかなと思います。はい、
ぜひこちらをお楽しみにしていただきたいと思います。それではこれからちょっと現地の方までご案内していただけるということですので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、管理棟を出発いたしまして、この鍾乳洞というのは、この地域では3つほどあるということですが、今向かっているのはどちらになりますでしょうか。
はい、そうですね、園内には3つ今のところ公開している鍾乳洞があるんですけれども、実はその他にも鍾乳洞は、ありまして、今向かっているのはその中でも一番大きい第一洞窟という鍾乳洞ですね。
大体どのくらいの大きさとなるんでしょうか。
大きさは全長が、60メートルで、高低差が15メートルで、行って戻ってくるような形の鍾乳洞ですね。
ちなみに管理棟からはどのくらい歩いて着くんでしょうか。
距離にすると約 4,500 メートルですね。はい、でこの間もですね、小川が流れてたりですとか池があったりとか、さまざまな動植物を見学しながら鍾乳洞に向かっていただく形になってます。
分かりやすく、矢印やあと距離なども、記載されていますね。
そうですね、鍾乳洞まで少し距離があるもんですから、迷ってしまったり途中で戻ってきたりしてしまう方もいらっしゃるんで、こういった表示も多く、つけさせていただいてます。
はい、早速川が、池が見えてまいりましたが、こちらには何かいたりとかをするんでしょうか。
はい、そうですね、エゾサンショウウオですね、ここですと、あとはエゾアカガエルですとか、あと川の方にはニホンザリガニも生息してます。
いろんなお花があちこちに咲いていますね。
そうですね、園内の植物は基本的には、ほぼ自生のものなんで、この辺の山に入るとこの似たような植物が花を咲かせていると思っていただいていいのかなと。ただクリンソウに関しましては、以前に植生された可能性が高いというふうには言われてますね。
舗装された道の隣で小川が流れていますね。
そうですね。この川が、先月ぐらいまでですかね、雪解け水がかなり多かったんですけれども、はい。やっと水量も落ち着いてきまして、普段の、川の流れになってきたのかなと。
はい。なんかこういう音っていうのはすごい癒されますね。
そうですね。音もいいです。マイナスイオンたっぷりの公園なのかなと。はい。
普段もこういうふうに鍾乳洞までのガイドっていうのは直接されてるんですか？
はい、基本的には私は管理棟の方に常駐してまして、そこで一人一人の、お客様と、お話したりご案内したりしてますし、ご希望あればですね、行っていただければすぐに園内を、ぐるっと回ってガイドするっていうことも行ってます。
緩やかな坂道を登って第一洞窟に到着しました。
はい、ということで、こちらは第一鍾乳洞に到着いたしました。入り口のところにはベンチとそしてペンライトでしょうか。
はい、懐中電灯ですね、いくつかご用意してますので、洞窟の中は一応ライトアップはされてますが、安全のためですね、この懐中電灯を持って中の見学をしていただければと思います。
ちょっとこちらをお借りして、では早速中の方に、案内していただきたいんですが、はい、結構やっぱり道は狭くなってるんですね。
そうですね、一般的な鍾乳洞のイメージからするとかなり道は狭いかと思うんで、まあ、どちらかというと冒険気分で中を見ていただくような形ですかね。はい、
ちょっと大人2人通るには、厳しいような、広さとなっております。確かにちょっと懐中電灯とかあるとさらに、心強いかもしれませんが、ここ結構上も高さありますね。
そうですね、鍾乳洞というのが上の方から徐々に水の養殖によって、大きさを広げていっているものですから、かなり上を見ていただくと広く見える部分もあります。はい、
すごい何層にもなっていますね。
そうですね、これが層というよりはその水がこの石灰岩、まあ、いわば化石ですね、この岩石を溶かしていった跡です。はい、
階段、3つに分かれておりますが、
はい、ここが中央広場って言わせていただいてますが、はい、かなり狭い道抜けてきて一旦広くなっている場所ですね。はい、はいはい、左右の方も、階段がついてますので、はい、奥の方まで、中まで行くことはできないんですけれども、はい、左右のちょっと奥の方を見ていただけるようにはなってます。
ところどころにこういった説明なども書かれているんですね。
そうですね、さっきお話したようなこの水の養殖によってできた、ということで、そのあたりの、説明ですね、いくつか、置かせていただいてますね。
これで、階段を降りたところでようやく、はい、ゴールということですね。
そうですね、これより先もまだ続いてはいるんですけれども、一応ここからはその立って進めるのは最後ということで、ここで一応最後という形に、はい、させていただいてます。
お子さんでしたら、ね、通れそうですけど、ちょっと大人な方になると厳しいですね、はい、ここから先は、
はい、
なるほど。これが、まあ、普通の鍾乳洞とはちょっと違う。
そうですね、普通の鍾乳洞ですとやはり鍾乳石、つららのような石などをよくイメージされてしまうと思うんですけれども、ここはそういったものが全くないわけではもちろんないんですけれども、ちょっと奥の方ですね、立ち入ることのできない部分にそういったものがあるものですから、まあ、ちょっと洞窟内の雰囲気としては一般的な鍾乳洞とは違うものになるかもしれないです。はい、
そこが一番の魅力でもありますね。
そうですね、逆にこういう形の鍾乳洞もあるんだっていう部分を、ぜひ見ていただきたいなというふうには思ってます。
ちなみにこちらの鍾乳洞はいつぐらいまで開館してるんでしょうか。
はい、雪解けの状況にもよるんですけれども、一応4月末から、10月末までという形で、今年はちょっと雪が多かったので、やはり、5月の頭から、開園という形になりました。入場料も特にいただいておりませんし、私のガイドを、ご希望されてもこちらも料金はいただいてませんので、はい、気軽にですね、来て見ていっていただきたいなというふうに思ってます。
ガイドは三浦さんのみなんでしょうか。
はい、そうですね、今のところ私のみとなってますので、不在の日ももちろんありますので、ま、もし、遠方からいらっしゃる場合なんかでしたら、一度、中頓別町役場か直接鍾乳洞の方にお電話いただいてですね、いるかどうかの確認ですね、していただければなと思います。
お問い合わせ番号ここでよろしいでしょうか。
はい、鍾乳洞管理棟がですね、0163461299 こちらが、鍾乳洞の管理棟ですね。で、中頓別町役場がですね、01634-1111、こちらが代表電話になってますので、こちらでですね、まちづくり推進課という、課がですね、担当の課になっておりますので、こちらまでお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ来る方はですね、女性は特に、しっかりとしたスニーカーとかそういったもので履いて、安全に楽しんでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中頓別鍾乳洞で一番大きな第一洞窟を出てきました。帰りは軍艦岩の上を歩いてぬくもり館に戻りました。さて、次のジオサイト候補地ですが、南阿蘇木台地区の路頭です。どんなところでしょうか。車で林道を移動します。
さて、場所を移動いたしまして、かなり先ほど笹をザカザカと道を作り、道なき道を通ってきましたが、こちらはどこになるんでしょうか。
こちらがですね、朝日台地区の貝化石の多く詰まった露頭と呼ばれる場所ですね。ここは地層がですね、はっきりと見て取れる場所で、まあどういった形でですね、貝が、堆積していったのかっていうのが非常にわかりやすい場所ですね。
今かなり近くまで来ることができたんですけれども、ここから1メートルぐらいでしょうか、そこからでも所々に貝殻があるなっていうのは見て取れますね。
そうですね、ここは非常に多く化石を見ることができる場所で、でここは貝自体がはっきり残ってる場所ではなくて、貝自体は溶けてなくなった印象化石という化石の跡が、残っている場所になります。この化石の層のすぐ上の層になると全く化石がないのがはっきりと見て取れると思うんですね。で、逆にその化石の層の下の層を見ても全くないっていうのがわかると思うんですね。で、これが一応まあ専門家の先生、から言わせると、まあ、土石流のような形で、まあ流れてきたっていうんですかね、化石自体が。で、ここに一気に堆積したっていうことがわかるんじゃないかということです。はい。
なんか上の方が土になっていて、真ん中のところが綺麗にその岩っていうんでしょうかね、そういう層になっていて、また下に土っていう風に見ただけで本当に綺麗に分かれていますね。
そうですね、そういう部分が非常に分かりやすい、露頭なのかなと思います。あとはまたこの奥に行きますと、もうちょっと近い距離でですね、化石の見れるような場所もありますので、まあ、そちらの方もご案内したいなと思います。
さらに林道を車で奥へ奥へと進みます。
では本日3カ所目となりますが、こちらはどういったところになるんでしょうか。
そうですね、こちらも先ほどと同じように化石の詰まった層がかなり近い距離で見られる場所です。ご覧の通り岩の中に白く見えるものがあると思うんですが、これがほとんど、ホタテ系の、まあ、ホタテの祖先になるんですかね、まあ、そういった化石になりますね。探していただくと綺麗に残っているような場所もあるのかなという場所で、非常にここも多くの化石が詰まっているそうですね、はい、
本当に中頓別っていうのは、大きな化石が埋まってるんですね。
そうですね、今日ご案内した場所以外にももっともっと多くの化石が、はい、見られるような場所も多くありますので、まあ、今後こういうものを活かしてですね、そのジオパークですとか、まあ、ジオツアーという部分にですね、つなげていけたらなというような形では考えております。
これまだ今山道をずっと通ってきたんですけれども、この奥にも何かあったりするんですか。
はい、そうですね、この奥にもおそらくあるとは思うんですけれども、今のところ発見されている場所ですとか、まあ、安全に行ける場所という部分で今日はこちらの方ご案内してます。で、おそらくまだまだ発見されてないですね、化石の層というのは数多くこの町内にあるんじゃないかというふうに言われてます。
このジオパーク構想っていうのは本当に、まあ、自然を守るだけではなくて生かしていくっていう部分も大切になってくるというようなお話もお伺いできましたので、本当にこれから生かしていくっていう部分でいろいろと活用できそうですね。
そうですね、自然を生かしてその自然との調和ですかね、はい、やはりまあこういう場所自体が山奥にありますし、まあ、どうしてもそういう自然との関わりっていうのは重視していかなきゃなというふうには思ってます。
中頓別にはこういった場所が溢れているということですので、またいつかね、ツアーなども組まれた時には本当に多くの、いろんな中頓別の楽しみ方ができるかと思いますので、それまで皆さんお楽しみにしていただきたいですね。
そうですね、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここで再び役場の永田さんに登場いただきまして、今度は中頓別町の PR をしていただきましょう。
体験型のイベントが数多く行われているというようなお話もお伺いしたんですけれども、今年はどういった活動がこれから行われていくんでしょうか。
東日本大震災の被災者をですね、対象に、子どもたちを対象にですね、中頓別町ではその実行委員会を立ち上げて敬礼の事業を行っております。今年で3年目となりますけれども、今年は8月1日から11日までの、10泊11日ということで、これから子どもたちのですね、募集を、始めるというところです。
こちらは対象となるのは
小学3年生からですね、中学3年生までと、なって、おります。お招きしてですね、事前体験、当たり前の夏休みを過ごしていただこうということでですね、町内のボランティアの方にたくさんご支援をいただきながらですね、いろいろキャンプですとか、カヌー、川遊び、登山ですとか、いろいろな中頓別の自然を活用したですね、メニューを準備して楽しんでいただく予定となっています。
震災から数年経ちましたけれど、未だに外に自由に遊べない子どもたちっていうのも多くいらっしゃいますからね。そういった方にはぜひこういった大自然の中で思いっきり遊んでほしいですね。
はい。中頓別町のですね、ホームページ等にですね、詳細記載しておりますので、ご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。
最後に中頓別町の道の駅ピンレシリに移動しましょう。
場所を変わりまして、中頓別町観光協会にお邪魔しております。お話をお伺いいたしますのは事務局長の、鳥田さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。さて、これから行われるイベントについて教えていただけますか。
はい。8月の3日と4日の2日間にわたりまして、第34回の北緯45度夏祭りを予定しております。場所につきましては天北線のメモリアルパークで行います。これにつきましては一応歌手さんを呼んだり、それからスポーツイベントというものも考えております。で、それこそビンゴの、夜ですね、夜にはビンゴをゲームをやってみたり、それから焼肉を食べながら花火を見ると、そのような形になっておりますね。
結構朝から開催されてるんですか。
そうですね、一応3日の日はですね、本来の夏祭り、そして4日の日はスポーツイベントを主体として、北緯45度のマラソンとか、それからスポーツフェスティバルをいろいろこう考えています。全日本水風船キャッチ選手権とかいろいろ考えております。
結構そういったイベントだけではなく、スポーツも結構盛んに行われるんですね。
はい、そうです。ですね、去年から、実際始まったのは去年からですね。それで大々的にやろうということで、イベント協会ですか、そこの方で、いろいろ考えております。はい。
はい、その他にも。
その他にですね、8月の19日ですね、砂金祭りを行います。これはペイチャン川で行います砂金ですね。砂金を取る形のものになります。これにつきましては、7月の20日から8月の25日まで砂金場をオープンしまして、いずれもお客さんに開放しております。
もう8月まで結構イベントもたくさん入ってますね。
はい。ですね、一番その8月というのがちょうど夏休み時期になりますので、子どもたちから、家族の方からいろいろ来られましてね。そして特に ここの道の駅はですね、キャンプ場あります。キャンプ場から、それからコテージも併設しておりますので、この区間はもうそこお客さん絶えません。はい。
これからの中頓別町の見どころを教えていただけますか。
やっぱりこれからあったら、ここにはピンネシ岳という山がありまして、この山を、登山する方、これはファミリー登山という形で家族連れも多いんですけどね、実際登って来られた方は山頂からの眺めが絶景だと、 それで山頂からは眺めれば稚内方面、この利尻富士が日本海に浮かぶ利尻富士がくっきりとして見えております。で逆の方は大津海が本当に見渡せます。本当に絶景なポイントです。
ファミリーということは本当に気軽に行けたりするんでしょうか？
ですね、やっぱりちょっと頂上の方はですねちょっときついんですけど、それこそ小学生ぐらいの子供たちは登っていきます。はい、もう本当にぜひ、来てもらいたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
今回初めて中頓別町を訪れて、多くの自然とそして歴史的文化財に触れることができました。ぜひあなたも魅力ある中頓別町を訪れてみてはいかがでしょうか。ではここで平成25年7月のイベント情報をお伝えいたします。7月7日日曜日、出塩町にて鏡沼しじみ祭り。7月12日金曜日、13日土曜日、剣淵町にて剣淵神社祭。7月14日日曜日、15日月曜日祝日、美深町おといねっぷ村中川町にてダウンザテシオペズ2013。7月15日月曜日祝日、中川町にてテシオ川で水切り北海道大会。7月20日土曜日、21日日曜日、豊富町にてサロベツ100マイルロード最北の自転車レース。7月21日日曜日、志別市にて志別ハーフマラソン大会。7月24日水曜日、25日木曜日、美深町にて美深ふるさと夏祭り。7月28日日曜日、苗路市鉄子フェスティバル。志別市岩尾内湖水祭り。豊富町豊富町ホッキ祭り2013など盛りだくさんです。 手塩川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM 名寄ろエアーテッシの制作でお送りしました。なおこの番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。